ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムラディオ、今回のゲストはタクラムメンバーから2人、リードデザインエンジニアの谷口誠太郎さんとクリエイティブテクノロジストの藤吉健さんのお二人です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回長谷川愛さんの2回にわたる放送を経て、ビジョンを思い描くというテーマだとか、もしくはもうちょっと直接的にですね、同じく RCA 出身であるという共通点も含めて2人といろいろ話せたらいいのかなと思って今日呼んでみましたよと。で、まあこの2週間にわたってお送りした長谷川愛さんとの会、いろんな話があったんだけど、どうでしょうか、後半なんかはね、おすすめの作品みたいな話が出てきたけど、とりあえず SF とか、まあ今と異なる景色を想像するみたいな話になった時に、二人が好きな作品とか心に残ってるやつみたいなのってどんなのがある？ケン君どう？
僕最近面白かった、まあ面白かったって言っていいのか分かんないですけど、オンラインで見ておすすめだって読んでみた漫画ですごいこう引き込まれたのは、ウルトラヘブンっていう小池恵一さんっていう方が書いてる漫画があって、うん、もう何年続いてるんだろう、まあ、続いてるというか3巻ぐらいまで出てるんですけど、3巻以降が多分4年ぐらい出てなくて、で内容としてはですね、こうドラッグを通じていろんな人の、まあ、精神世界が体験できる世界において、まあ、どんなこう冒険があるだろうかとか、まあ、どんなその精神体験みたいなことがあるんだろうみたいなことをいろいろ語ってる漫画なんですけど、とにかくこうなんていうのかな、まあ、インセプションっていうとすごい分かりやすいですけど、いろんな人の精神世界とか妄想に入り込んでいくので、まあ、そこの広がり方がすごい面白いし、まあ、日本だとやっぱりドラッグみたいな話ってないですけど、まあ、お酒も一つだけど、その逃避というか世界から隔離するためのこうツールとして昔からやっぱり、まあ、ドラッグしかり、まあ、お酒しかり使われてきたものなので、まあ、その先の精神世界みたいなのってやっぱり禅とか、まあ、宗教にも通じるところがあるので、まあ、その描かれ方みたいなのがすごい面白いし、多分小池さんはドラッグを摂取されてないと思うんですけど、その中でこれだけ想像できるってことがそもそもすごいなと思いましたね。
今ふと思ったけど、それってもしかしたら自分と異なる存在になることによって今と異なる世界を見るっていうことなのかもしれないね。シュルレアリストたちが1920年代にオートマティズムみたいな手法を取ってたけど、自動記述とか言われますけど、なんかそれっていうのは自分の無意識をいかに出させるか、それによって今までと違う想像力を自分の中から引き出すことができるかっていうのはアプローチだったと思うんだよね。夢の絵画みたいな。だからそれはきっかけはたまに薬物だったりたまに上だったりするんだけど、人為的にちょっとトランスを作って今までと違った表現アプローチとか認知みたいなのを得るっていうような、もしかしたらそこにつながってくるのかもしれないですね。
結構面白いのはやっぱり人の精神世界に入るってことはその人にある種逆に支配されるみたいな話もあって、まあ、今例えばゲームとかみたいにパブリックなものって存在しますけど、それをこうプライベートに作ってそこに人が入れたり引き込まれてしまうようになると、そこに逆に乗っ取られてるよねみたいな話も話題としては出てくるので、まさにこう世界を再転換するというか、こう私の見方の世界にお前も合わせろみたいな話がちょっと出てきます。
面白い。グッチどうでしょう、ああ、そう、グッチって呼んでるんだよね。谷口さんのことはちょっとタクラムでグッチという呼び名がございます、ね。はい。グッチでいきたいと思います。
はい、グッチでございます。 僕もインセプションとか、コンサートスターのパプリカとか、多層になってる夢の中に入っていくみたいな SF とか大好きで、うん、結構よく見てましたね。で、なんか夢世界に入っていくやつとかっていうのは、なんかその、大好きだったり、なんかまあいろんなその人、単一の個人の、なんかその、なんだろうな、内面っていうのがどのぐらいマルチファセットになってるのかとか、なんかそういうこう、一人の人間を掘り下げていくっていう観点で面白いんだが、僕個人、なんか SF よく見るんだけど、SF でなんだかんだ好きになっちゃうものって、二十歳ぐらいの頃にこうずっと見てた、攻殻機動隊のテレビシリーズみたいなものが、すっごい、その、SF 好きな自分のアーキタイプみたいになってて、
うん、
何が好きなんだろうなと思ってずっとこう考えているんですけど、テーマはどうあれ、フィクショナルに作られた世界が本当に何かその別の軸として存在してるんじゃないかっていうぐらい、そのディテールがよく作られてるんですよね。だからその、うん、例えば劇中で知らないその単語とかが、まあ、説明もなく連発されるんだけど、それはその世界ではもうすでに存在してる、そういう固有名詞があるから、キャラクター同士がその名前を出してお互いにやり取りをしてるっていう。で、めちゃくちゃ最初置いてかれちゃうんだけど、その何度か見直すうちに、あ、この世界ってこうなってるんじゃんっていうところにこう、なんかちょっとずつ入り込んでいけるみたいな、そういう SF みたいなのがなんだかんだ僕は好きですね。
そうだよね。 SF の暗黙のルールとして、リアルの、まあ、物理現象とか科学的事実を裏切るのは一つか二つまでっていうのがあるよね。なぜならば、ほんのちょっとルールが変わった時に人間の感情がどのように変化するのかっていうところにフォーカスしたいから、嘘をつくのは 1,2 個だけみたいなのがあるよね。で、そういう意味で周囲の他の設定がものすごく緻密になっている、それは世界の作られ方であれ人間の振る舞いであれっていうのは、やっぱり良い物語の条件かもしれないですよね。
共感軸を残しながら同時にこう変えて、いい部分を変えていくっていうことをプロット的にやってると思うんですよね。全部変えすぎると、その共感していい軸まで奪われちゃって本当に追いかれちゃうだけになっちゃうんだけど、まだその自分がその劇中の誰かにその憑依できるぐらいの余地が残ってるとか、より代があるみたいな、なんかその上でかつ程よく、なんかその知らない世界にこう吹き飛ばしてくれるみたいな、なんかそういう SF がやっぱおもろいなと思っちゃいますね。
面白いね、
うん、
あれだね、気象学者のローレンツがさ、60年代くらいにいろんな変数をぶち込んでスーパーコンピューターで気象シミュレーションしてて、でコーヒーブレイクのために10分間席を立って戻ってきたら、思いもかけない計算結果になってたっていう、カオス理論の話があるけどさ、それに近いよね。なんかこうちょっとだけ初期値が違うと結果が大きく変わってしまうっていうのは、もしかしたら物語、科学だけじゃなくて物語の世界でも同じかもしれなくて、
設定を作ってその中にこう、まあ、世界の設定を例えばじゃあ先に作って、その中にこう、うん、何らかの性格を持ったキャラクターを放り込むと、多分ある程度勝手に動いていってくれますよね。そういうそのある種考えていくうちに、自分でもやっぱりちょっとこう想像している以上に造形してキャラクターが動いてくれるとか、その未来のシナリオを考えるときはなんか多分そういうことが脳内とかで比較的起きてたりするんだろうなと思いますね。
わかる。プリズンブレイク見てたときさ、もう何年も前だけど、うんうん、プリズンブレイク一個なんかの事件が起こると、周りの人がそれにどう反応するかっていうのは、もうキャラクターが濃すぎるから、もう勝手にキャラクター動き始めるのがものすごく想像できるよね。あ、これあいつにバレたらやばいみたいな、うん、そういうのあるよね、うん、
ああいうの群像劇的な SF の面白さですね。キャラクター一個一個がそう感じ、すっごい動いていってくれるっていうのが、うん、面白さ、物語をドライブしてくれるんですよね、はい、
ですね。もしかしたらそういう意味では、創作の世界と、まあ、僕たちが日々やってる企業と一緒にビジョン作りをやるみたいなのは、想像を膨らませていくっていう土台では完全に共通してるなと思いつつ、今日はそういう話入っていきたいが、その前にどうでしょう、2週間にわたる長谷川愛さんとの放送を踏まえてどんな感じだったか、なんか第一印象、感想あれば、ケン君教えてもらっていい？
いやー、なんかすごいなと、まあ、この 愛さんへのこう賞賛みたいなのをこの後いくらでも話せる気がするんですけど、やっぱりまあビジョンとかを他の会社さんとかのためにも作っていても思うのが、ここに向かい続ける真剣味というか、なんか未来にこう対し続けるみたいなことって結構やっぱり難しくて、特にあるスタンスを取った後にそれをこう変えて違うビューからもその未来を見てみる。例えば、まあ、高画機動隊でいうと難民の人たちから見たこの未来観とか、まあ、いわゆるその軍隊から見た未来観みたいなものが同時に並存してますけど、それをするのって結構普通に企業さんと一緒にやってる時だと結構難しいし、僕たちの方も割とテックオリエンテッドというか、まあ、未来思考技術的なところから離れづらい時もあるんだけど、結構愛さんのプロセスでやっぱり面白いのって、作る、まあ、インポッシブルベイビーっていうプロジェクトを作りました。じゃあ、それを世界に出したときに、いや、これを受け入れられない人たちがやっぱりこう、対話の中で出てきて、じゃあ、その人たちはその未来によってどういう生き方をしてるんだろうとか、まあ、そこの新しい未来観みたいなものを、まあ、同じようなレベルでさらに作り上げていらっしゃって、それはすごいことだなと、すごい素直に思うし、まあ、それこそがまさに、これが本当にあるべきスペキュラティブデザインの姿だなっていうことを思ったりしていました。まあ、こういうことが仕事でもできたりなどはすごい素直に思います、ね、
そうそう、なんか表現至上主義じゃなくてやっぱ議論至上主義のための、まあ議論に奉仕する作品作りっていうのが世の中にたくさんいるかもしれないスペキュラティブデザイン表現者の人たちとちょっと一線を画すクオリティを作ってるのは、なんかその辺にあるのかなとちょっと思いましたね。
うんうん、なんか自分の欲望からやっぱり、まあアーティストの方ってって今一概にくくるわけではないですけれども、やっぱりこう自分の欲望とか、まあ、自分の内面を外在化するところから結構作品が始まったりすると思うんですけど、こうそこに甘えるというか、そこを貫き通すんじゃなくて、結局他の人たちの視点を入れ込ませてまでそこを進化できるっていうのは本当にすごい尊敬します。すごいことだなと。
うん、確かに確かに。グッチどうでしょう。
僕と愛さんって学生時代1学年差で同じ建物の同じフロアにいたんですけど、
うん、
そう、当時から、そう、愛さんの作品作ってるのたまにこうスタジオに遊びに行くと見かけるんだけど、そう、その時ちょうど、あれですね、サメの赤ちゃんを妊娠するっていうテーマの作品やってて、
はいはい。
なんかある日突然魚持ってたんですよね、愛さんが。その、型取りするための生の魚持ってて、でそこからそう今から型取りしてそのサメの胎児を作るんだということを言ってて、当時僕が行ったその学科はどちらかというとそんなにこうなんだろうな、未来思考型です、話の軸をぶっ飛んだ方向に持っていくということはあんまりこう日常的にやるような学科ではなかったんで、すごい羨ましく思ったのを覚えているのと、愛さん変わんねえなと思いました先週の話を聞いて
ですよね。ちなみに学年で言うとどっちが どんな感じなの。
あ、そう、愛さんが、僕の一つ目の学年で、うん、デザインインタラクションでスペキュラティブデザインをこうやってらっしゃって、で僕は横のスタジオでイノベーションデザインエンジニアリングという、まあ、イノベーションをこう作ろうということを学ぶ学科にいたという感じですね。
うん、うん、なるほどですね。あっちではやり取りあったの。
ね、ちょいちょいありましたよ。普通に集まって飲み行ったりとか当時してましたし、うん、ただ僕らがすごいその何でしょうね、僕がいた学科 IDE って呼ばれてるんですけど、
うん、
IDE の1学年最初のファーストイヤーはそのブートキャンプって言われてるぐらい過密スケジュールに設定されてるんで、うん、あんまりこう他の学科の人と一緒にこうなんか余暇の時間を使って作品作ろうよとか、なんかこうどっか遊び行こうぜみたいなことをあんまりやる余地がなくてそんなにだから作品お互い云々どこっていうのはなんかね、あんまりこう時間を取ってっていうのは当時やれた記憶は全然ないですね。
なるほどですね。
飲みながら喋ってたぐらいかな。
でさ、ケン君もグッチもそれぞれ、まあなんというか、タクラムの仕事の中で、企業と一緒にビジョンを思い描く、今ない、まだ未来の姿っていうのを想像しながら、それを人といかに共有できるかっていうのに取り組んでることが、まあ多々あると思うんですけど、その辺と重ね合わせて考えるとどうだろう。例えば、グッチなんかは、そういうプロジェクトね、非公開のものもあれば、もう公開されてるものもあるよね。なんかその辺を通してちょっと考えてみるといかがでしょうか。
はい。 その仕事の中で未来のことを先に考えてから、まあ、未来のことを考えてみるっていうプロジェクトは結構確かにありますよね。で、それはなんかその未来のことを先に考えてから、まあ、バックキャストなんていう方法で、遠い未来のことを先に考えて、それをこう、ある意味ちょっと目の前の近未来ぐらいまで引き戻してくることで、まあ、手元では何をしなきゃいけないかということを定めていくみたいなことをやるために、すごい遠い未来のことを考えてみるっていうプロジェクトとかもあって、で以前なんかあの、まあ、僕がプロジェクトリードしていたプロジェクトで、あのセルフォーグというプロジェクトなどもありましたが、うん、これは繊維の未来を考えるっていうテーマで、やったプロジェクトなんですね。100年後の未来、世界における繊維技術っていうテーマで考えたプロジェクトでした。で、100年後の繊維技術を考えるっていうことを、例えばじゃあやってみたんだけど、100年後の繊維なんていきなりは考えられないから、やっぱりあの先に100年後の世界の土台を考えるわけなんですよね。
ふむ。
で、100年後の世界の土台を考えるときに、何か、予測するために手がかりになるようなことを、まあ、探していって、そこからじゃあ100年後どうなっているだろうという、世界を先にこう設定するんだけど、その時は、地球環境変化というものを、まあ、じゃあ先におおよそこうなるだろうという、こうシミュレーションデータというのが、まあ、たくさんある分野なので、地球環境の変動というのをまず先に取り上げて、100年後にじゃあ例えば地球温暖化の進行で海面上昇ってどのぐらい起きるんだろうと。で、予測の中ではあの幅があって、その数メーターから数十メーター、まあ、それエリアとかによっても予測の範囲っていうのがかなり変わるんだが、その中の大体おおよその値、まあ、そのレンジの中からある程度の値を選び出して、その時の各いろんな地球上の各地形ってどういうふうに変わるんだろうっていうのを、見ていったりとか、環境変動部分から先にこうちょっと見ていったりしてました。で、それをやることで、そのこのセルフォーグという作品の中にはいろんなこう世界観設定があるんだが、まずもっての設定として、地球の各主要都市が先んじ、世界の他の地域に先んじて水没しちゃってるっていう世界がこう先にあって。
なるほど。
あの世界の主要都市って結構あのおおよその場合あの河口付近にあることが多いんですよね、
はいはい。
都市文明の発展っていうのがやっぱりその四大文明がその河川の近くに発展したのと同様に、大きな主要都市っていうのは歴史が長くて、同時にこう交通の便もいいとかっていう理由から大体の場合あの河口付近にあったりすることが多くて、でとなるとシミュレーションデータ上はその水没していくエリアとしては先に来ちゃう、どんどんどんどん海面に飲まれていってしまうっていうエリアにあることが多いので、主要都市ほど先に沈んでいってしまってという舞台を、作っていったんですね。
日本以外全部沈没
日本も沈めましたね、その時そうで、その中で、同時に気温も上がったりすることで、そのまあ人間の生活っていうのが、じゃあその先でじゃあどう変わっていくだろうということが、さらに環境変化の先で及ぼされる影響としてどうなるっていうのを設定を作り、その中でじゃあそのようやくその繊維テクノロジーっていうものが期待される役割っていうのは、あのこういった世界の中でどういうものになっていくのかっていうふうに作り上げていったような感じです。
ふむふむ。それはあの世界観、つまりさ、繊維にたどり着く前に世界観を作る、もうここまではいいとして、あの世界観自体をいかにその人々と合意していくのか、そのクライアント企業とかさ、コラボレーターの人たちと世の中はこういう風になるんじゃないかなっていう、その設定自体にまず合意できるかっていうところが最初のステップだと思うんだけど、その辺はどういう流れがあったんだろう。
ですね、大枠の流れとしては、ここら辺はなんか僕らがやっぱりちょっとその純粋なアーティストとしてこう作品を作ってるっていうところではないっていう部分の話もあるんだが、予見としてある程度決まってたところもあって、100年後の繊維を考えてみようというところで、ある程度そのなんだろうな、軸としてこういう材料を使って未来を考えましょうという予見的な材料は、例えばその環境分野から未来世界を少し見通すようなアプローチは取りたいですねとかって話はちょっと事前にあったりはしたんだけど、それに加えてその中で何があったらいいねっていう話は、そのさっきのその なんだろうな、海面に沈んじゃった都市の話以外にもいろいろ書いてはいて、あの最初になんかイラストと簡単なテキストで絵本の1ページ分ぐらいの未来の絵を十何枚とか描いてるんですよ。
なるほど。
その端的な未来世界の部分部分を描いたようなものをたくさん作ってて、でそれをクライアント 見ながら、今回描いていきたい未来ってこんな感じの方向性じゃないっていうのを議論して方向性をこう決めていったって感じです。
面白いね。その時点からすでにその描かれたものというのが手がかりになってきたわけだね。
うん、そうですね。
聞いててどうですか、ケン君、思うところありますか？
いや、いいプロジェクトだなというか、あのすごい素敵だなと思うのは、そのタクラムのある部屋にですね、このプロジェクトで最終的に描いたイラストレーションがちゃんと絵として残ってるんですけど、こうやっぱり額縁とかに入れて、あのよく、まあ、未来のことを考えましょうっていうビジョンのワークショップとかで新聞を想像してみましょうと、2050年ぐらいの新聞の一面にあなたが今やってることが掲載されました、どんな感じで書かれてますかみたいなことを、まあ、思考の方法手段として使うことで、まあ、未来思考になるみたいなワークショップがよくありますけど、
うん、
まあ、まさにそれを象徴するように最後イラストレーションがちゃんと絵になって額縁化されてて、あ、なんか博物館にいるみたいな気持ちになる時があるんですね、あの絵を見ると。それがすごい面白い体験だなと思ってて、多分あのシナリオを何度聞いても、まあ、その信じられないというか、まあ、普通にあの話として20年30年先の話なので、なんかその実感が湧かないんだけど、あの絵を見てると、あ、なんかこういうのあり得るかもって思える瞬間がちょっとあって、それが個人的にすごい好きなんですよね。で、やっぱりその未来のことを語るためにいろんなツールを使わなきゃいけないっていうのは本当に致命なんですけど、ものによって何が有効かって本当にわからないので、うん、そういう意味であの絵だけを見てて、あの物体も見たことがあるんですけど、まあ、物体の写真も確かにそうなんだけど、なんか絵もあって、それがなんか絵の中にその物体がさらに描かれていたりしてみたいな、こう相互作用としてこう未来が語られてるのがすごい個人的には面白いなと思ってるところでもあります。
うん、いいこと言うね。その絵を見て、
うん、
博物館にいるような想像が刺激されるようなっていうのは、なるほど。今思い出したのは、あの洞窟絵画ってあるじゃない？
はい、
あの洞窟絵画っていうのは単なる絵として描かれたんじゃなくて、その描かれた動物というのを実際の獲物に見立てて予行演習のために描かれたっていうふうに言われてるんですね。
おー、なるほど。
で、例えばあの洞窟戦士学者のマルク・アゼマさんっていう人がいるんですけれども、彼曰くクロマニオン人はホモシネマトグラフィックスだっていうふうに言うんですね。これ運動を描く人っていう意味なんだけど、それどういうことかっていうと、実際にその小部洞窟の動物を見てみるとすごい面白いのが、馬とかサイとか野牛がちょっとずつずれて連続でババババババってこう並んで描かれてるんだよね。だからアニメのセル画とか多重露光みたいにも見えるわけ、
うん、
ちょっとずつずれてね。でこれってまさに動きを描くっていう、運動を描くっていうことがふさわしいなと思うんだけど、それを思うと3万2000年前の洞窟っていうのは彼らにとって住居であり、同時に原始的な映画館であったっていうことだと思うんだよね。
うん、
そうすると結局今と異なる状況を想像するとか、自分たちが今ハンティングしていなくても今ハンティングしている今と異なる人物になるためのきっかけとして絵があるっていうのは、実はグッチが取り組んでいたそのセルフォーグっていうプロジェクトも、あの原始時代も全く変わらないのかなっていうのを思いました。
うん、
あとその一個の虚構を共有するっていう構造で言うと、よくハラリが言うホモサピエンスがなぜその食物連鎖の頂点に立ったかっていう話と被ってくると思うんだけど、よく言うじゃない、その虚構を共有できたからだっていう。人類の祖先は神話を作ってそれを共有して、そうすると見知らぬ人同士が協力できるようになる。例えばカトリックっていう宗教を共有することによって、見ず知らずの人と一緒に十字軍に従軍することもできれば、お金を出し合って教会を作ることもできるみたいな。その実際にはそこにないもの、虚構みたいなものを信じるっていう意味では、ハラリ曰く現代社会の、まあ、宗教以外にもなんか企業とか人権とかも含めて全て虚構で、これによって人間が発達してきたんじゃないかってことを言ってるけど、まあ、なんていうかそこにないものっていう意味では未来に投影するのか現実社会に投影するのかっていうのの細かな違いだけで、全てあるビジョンを共有する、あるフィクションを共有するってところは同じなのかもしれないね。
そうですね、まあそれが悪い方に行っちゃうとね、資本主義的な信用創造とかでいきなり クレジットが崩壊するみたいな話になっちゃいますけど、でもなんかそれは確かにこう社会がみんなで夢見てることなのかもしれないですね。
確かになんか株価が上がり続けるから上がるとかね、物が売れるから売れるみたいなのってまさに虚構の暴走だよね。フェイクニュースの伝播とか、
土地があるから売れるとか消えないとかね。
うん。ちなみにビジョン作りといえば、いろんなプロジェクトで僕自身もケン君も取り組んでると思うし、一緒にやってることも多々あるなぁと。ちょっと公開事例が少ないが多々あるなぁと。でケン君の最近ビジョン作りについて思ってることみたいな聞かせてもらっていいですか？
そうですね、このラジオ前に僕がこう最近のビジョンに関わる悩みみたいなことを書いて、みんなで今それを見てる状態なんですけど、うん、まあ、基本的にはやっぱりその、まあ、みんなで夢見るっていうこともいいんだけど、やっぱりこれは日本にとロンドンをやっぱり比較できるからってことも多分あると思うんですけど、なんでこんなに日本でビジョンビジョンで語るんだろうってすごいこう疑問になる瞬間とかがやっぱりあるんですね。あんまりロンドンのデザインスタジオでビジョン作りましたみたいなスタジオとかを見たこともないし、なんかフューチャーをすごい語ってるっていうのも、まあ、確かにデザインインタラクションがあってスペキュラティブデザインが流行ってた時は、まあ、そういうのもあったけど、最近はあんまりそういうの聞かないなと思って、まあ、それって何なんだろうと思った時に、まあ、現実が厳しいからより乖離していく方向に理想がこう逃避的に現れてくるっていうこともまあ一つあるのかなと個人的にはちょっと思ってて、社会風潮として、で、まあ、いつかそこってやっぱり破綻するじゃないですか。現実がどんどんどんどんどんどん厳しいで、理想はどんどんどんどん高くなるみたいなので、で、まあ、果たして日本に求められてるのは、まあ、ビジョンとか理想系なんだっけみたいなことはちょっと思ったりするんですね。で、そもそもまあ、理想ってやっぱりみんな思ってることはちょっとずつ違うし、まあ、その愛さんのプロジェクトじゃないですけど、未来見せてみたらなんか意外とすぐ隣にいる人から、いや俺全然それに共感できないとか、いや私そこの世界で私は生きていけないと思うみたいなことが結構出てきて、まあ、以前はそのユートピア的になんかみんながハッピーになれるよねみたいなことを思ってたりしたんだけれども、それってすごい実は限定されたまあ空想だったなみたいなことを思う瞬間とかもあって、
ふむ、
まあ、そういったところでそもそもビジョンって必要なんだっけとか、叶えられるんだっけとか、まあ、そこにあまり重きを置きすぎない方が個人的には良いなと思ったりもするんですよね。で、まあ、ちょっとついでにじゃないですけどプロジェクト紹介をしちゃいたいんですけど、
はい、
その中で僕が担当してたプロジェクトじゃないんですけど、ロンドンのチームが担当してたプロジェクトで、サステナブルな未来へのトランジションっていうプロジェクトを日立製作所の皆さんとちょっとご一緒しておりまして、
うん、
まあ、これ何かって言った時に、まあ、サステナビリティを未来において考えなきゃいけないってことはもうありとあらゆるところで言われてます。で、それって、まあ、サステナブルになるって結構実はいろんな要素が包含されていて、
うん、
まあ、例えば、まあ、いわゆるリニアエコノミーみたいなものからサーキュラーエコノミーに向かっていきますよとか、化石燃料から再生エネルギーになりますよみたいな、いろんな観点からまあサステナブルっていうものが語れるので、そのビジョン的に未来っていうものを想像しちゃいましょうというよりも、変化トランジションってどうやって起こすんだっけっていう観点でまとめてるっていう、まあ、ちょっとレポートに近い形ですけど、のプロジェクトなんですね。で、まあ、そのトランジションってことがやっぱり今後は重要になってくるのかなと思ってて、まあ、ビジョンって言ってたけど未来が届かないんだったら意味がないので、じゃあどうやって届けようかみたいな、まあ、それはそのビジネス用語的に言うとマイルストーンとか事業計画みたいな、まあ、ドライな言葉に落としていくこともできるんだけど、まあ、それよりもどうやってこの変化を考えるべきかとか、まあ、どういったこう概念的な変化があるんだっけみたいなことを、今までそれこそ A と B で対比して見せたものを、まあ、現在と過去とか現在と未来みたいに対比してたものを、まあ、ちゃんとこう間の矢印をつなごうよみたいなことが、まあ、重要になってくるというか、まあ、そこをやらないと一応デザインしてる僕たちとしてはあまり意味がないよねというか、僕たちはまあ単に未来を描いて終わりっていうか、まあ、そこを叶えていくというところが一応タクラムとしてはミッションだと思ってるので、
うん、
まあ、そこをやっていかなきゃなって思いつつ難しさも感じてるってことですね。
いやー、この辺は難しいとこあるよね。この確かにサステナブルな未来のトランジションって今ウェブも公開されてるけど、サステナビリティ -transitions.com か、
はい、
ね、ロンドンスタジオのメンバーやら東京の人たちも協力しながらこれができてると思うんだけど、これ見てるだけでも面白いよね。ファストな価値観からスローな価値観へとか、中央集権型から分散型へとか、 まあ、いろんなトランジションが語られていると。で、個人的にこれを膨らませてみたいなっていう切り口がありまして、その中央集権から分散へとか、そういった A から B へっていうところは分かるんだけど、じゃその矢印の部分はどうやって起こるのか、トランジションそのものがいかにカチッとこう切り替わるのか、それとも滑らかに切り替わるのかっていうところ、あの A と B を同定するというよりも、その矢印を同定するというのはいかにできるか、この辺非常に興味ありますね。例えばマルチチュード議論みたいな、つまりなんか民衆が立ち上がることによって世の中がだんだん変わっていくんであるっていうのは、まあ、半分正しいような気がする。斉藤光平さんの本でも紹介されている 3.5% の人が声を上げれば平和的に社会の行動が変えられるんであるって仮説があったりするけれども、本当にそうなのか、でそれがもし難しかった場合、次に何をしなきゃいけないのかっていう部分を考える。で考えるのって実はそんなに、なんだろうな、難しすぎないような気もしていて、世の中は今まで何回も変わってきたし、信じられる虚構が入れ替わってきたと思うんですね。例えばユークリッド幾何学じゃないのもあり得るよねみたいな、非ユークリッド幾何学みたいなのが発明されるとか、その天動説と思ってたら地動説に切り替わるみたいなのって、今までいろんなナラティブが、いろんなフィクションが入れ替わってきてる、その入れ替わりって何で起こったんだっけっていうのを何パターンか調べていって、分類しながら考察するっていうところが、なんか入り口になるような気がしております。それなんかやってみようかなと思ってね。グッチはこの辺のテーマについて何か思うとこありますか？
そうですね、なんかビジョンを考えることとトランジションのどっちがどうこうということとして捉えるというよりか、まあ両方どっちにしてもなんか作んないとトランジションの先が設定できないから、まあ、どっちもやんなきゃいけないんだろうなとは思いつつ、あれなんじゃないかな、その例えばさっきケンが言っていたようなビジョンを全員で共有できるような、ある種そのなんだ最大公約多数のにとってアクセプタブルなものとして作るっていうこと自体が、だから多分どうなんだろうみたいなところのモヤモヤなのかなということのような気もしました。だからなんかなんだろうな、ビジョンっていう言葉自体が包含してる意味がちょっと間口が広くなっちゃってるから、捉えどころが少しないのかもなという気がしていて、どういう機会にどういうもののためにそのビジョンを作るのかっていうこと次第でもあるんだけど、もう少しブレイクダウンして言うと、なんかそれはもしかするとある特定の組織にとっての、主義であったり主張っていうものは何なのかっていうことを定めるための作業なのかもしれないし、もう少しこう中身を具体的に見ていくと、なんかそのモヤモヤが少しクリアになるのかななんて話を、のことをちょっとさっき思ってました、
そもそも一つの虚構を共有すべきなのかとか、できるのかっていうこと、
なんかそのまあかつての宗教がそうであったようにというか、自律発生的に多分いろんなそのビジョンというか、主義主張みたいなものが例えば出来上がるとすると、まあもちろんお互いに折り合いをつけなければいけないんだけど、同時にやっぱりそこのある種の多様性というか、異なるその側面というのは必ず発生するはずだから、そんなもののように捉えるのがある意味自然なのかなという気はしている。
ふむふむふむふむ、
ちょっとまとまりのない表現になっちゃったけど
今ケン君の当初の悩みとか問題意識について何か僕たちは言語化がはかどっているんだろうか、どうなんだろうか
いやまあだからそういうふうな多様性をどうやって認めるかっていうのを、まあ、一つはだからそのビジョンで人を排斥しすぎないっていうことはもちろんそうなんだけど、まあ、多様なビジョンが混在していることを例えば認めてみるとか、まあ、ちょっとビジョン自体が結構テンプレート化してるところはあるんじゃないですか。じゃあ2030年は弊社はこういう未来だみたいなのをこうテンプレート化してる部分は結構あると思うんですけど、まあ、例えばまさに僕たちがやってたところだと作り方を実験してみるとか、ビジョンって例えばマルチにあり得るよねとかっていうことだとか、まあ、そういったことを、まあ、実験っていうと表現は悪いですけど、こう多様なあり方をちょっとちゃんと提唱してみるみたいなことは一つやり方としてはあるのかなとはやっぱり思いますね。
あれだよね、スタンフォード大学のビジネススクールでミッション、ビジョン、バリューについての研究をしている学者がいるんですけれども、その人が一応ミッション、ビジョン、コアバリューみたいなものを定義しているんだけれども、実は定義の正確性は大事じゃないっていう話をするんだよね。 自分たちの組織の中でその位置づけに合意できれば定義にはこだわらなくてよいっていうことを言ってて、でもしそうなんであれば、今ケン君が言ったみたいな複数のビジョンがあることとか、その混在を認めようっていうそのビジョンとの付き合い方自体も組織ごとに発明していいのかもしれないよね。
うん。
あとはこうやって作ろうっていう方法を得意とする組織もあれば、なんかいろいろやってみて発見的に探索的になんか見えてきた、で振り返ると俺たちはこういうビジョンを定められるのかもしれないっていう、まあ、そういう決め方もあっているかもしれないよね。
そうですね、そうですね。
うん。
あとはすごい面白いっていうか、まあこういうのもありだなと思うのは、やっぱりサントリーさんの水と生きるが英語にはどうしても直せなかった結果、水と生きるのまま世界中でこう交付されてるらしいんですけど、まあ、それとか面白いなと思って、ちょっとドミニクさんっぽい話になるかもしれないですけど、まあ、ちょっと分かり、どうしても分かり合おうとしなきゃいけないところがあって、分かりやすさだけ全部押し通してるわけじゃなくて、多分普通にイギリスのサントリーメンバーからしたらもうなんか何も分からないみたいなことから入るんだけど、その対話を通じて、まあ、理解し合えるというか、ちょっと歩み寄れるみたいなことももしかしたらあるのかもしれないし、
面白い、
ね、そういう意味では面白い仕掛けだなとは個人的には思うんですけどね。
今ローマ字で水と生きるでちょっと検索してみたんですけど、そういうページ出てきますね。
いや、そうなんですよ、出てくるんですよ、うん、
あえて訳さないとか、あえて音だけっていうのを伝えることで、ある種呪文みたいになるから意図しない謎をまとうと思うんだけど、その謎みたいなものがもしかしたらすごくいいのかもしれないよね。自分たちの思いを投影する、きっかけを作るよね、そこに。
うん。
うん。
サントリーさんはちなみにやってみなはれも確かやってみなはれで起こってるはずです。
はいはいはいはい。え、じゃあローマ字でやってみなはれ。やってみなはれスピリットとか出てくるね。
出てくる出てくる。
面白いね。日本語母語じゃない人がさ、やってみなはれとか言ってることを想像すると味わい深いですな。
でもそれこそね、わびさびみたいに新しいメンタリティなんだって思ってるんだったら、それももちろんありだし、
はい、
なんかビジョンがみんなが共感できるものって言って、こうなんとなく重要なものとして作るんじゃなくて、もう新しいことをそこで定義しちゃうとか、うん、まあ、全然違う世界観を作って、そこで違うからこそ対話できるってことも多分あるだろうし。
そうだよね。いや、なんか難しい仕事の話がたくさんあるんですけど、すごく卑近な子供っぽい話にするとさ、子供の時から我々はごっこ遊びに勤しむじゃないですか。例えば僕の場合はちっちゃい頃、幼稚園くらいの頃、ぬいぐるみ、家中のぬいぐるみを集めて絨毯の上に置き、空飛ぶ絨毯というか飛行機に見立てて、自分はパイロット役、姉は乗客の一人、ぬいぐるみたくさんと姉一人みたいな感じで、なんかこう付き合ってもらってたりしたんだけどさ、離陸しますうわーとか言って自分が体を動かすと、姉がぬいぐるみ全体を傾けてくれる
優しい、まあ、いいの
優しいよね。それ8つ上の姉なんで多分付き合ってくる。4つ上だとあんまり付き合ってくれない。まあ、子供は何でもごっこ化する。例えば積み重ねた布団がトンネルになったり、公園にあるジャングルジムが山になったりすると思うんですよ。で、それって、自分自身の肉体と精神の可能性を拡大するっていうか、それを見立てた時に、体で体感できるようになってくるんだよね。だから自分以外になってみる時間とか、今以外の世界を見る時間っていうのが多分日常の中にしっかり入ってるっていうのが子供かもしれない。で、大人になった時に結局ビジョンなんで定めるかっていうと、現実社会っていう A と、たどり着きたいかもしれない社会 B、 作りたいかもしれない世界 B っていうのをその定めてみて、その差分をいかに越境するか、そこにいかにたどり着くかってことなんだよね。で、なんか見立てっていうのは、もしかしたらその類似、単に類似してるものを重ね合わせるってことじゃなくて、 A から B にその越境するトランジションのための仕組みだなっていうふうには思いますね。18世紀のフランスでさ、見立て肖像画みたいなのが流行ったらしいんだよ。貴族の人とかがギリシャローマの神話の英雄とかに見立てて自分の肖像を描いてもらうみたいな、持ち物とか顔とかわかんないけど、で、それは今とは異なる自分、理想の自分みたいなものに近づくための手段だったのかもしれないよね。
うんうんうん。面白いですね。やっぱり美術の歴史とかをたどると、結局最初は すごい紋章学というか、まあ、象徴的なものだったり実はして、割と今の人の感覚だといかに最初現実をこう綺麗にスケッチするかっていうことから始まって、まあ、それを抽象化するっていう思考に行きがちなんだけど、実はむしろ世界的な美術としては象徴学とか、まあ、印象みたいなことからむしろ始まっていって、それが次第にこう、まあ、17世紀ぐらいになってきちんとリアルを写し取るっていう行為が初めて生まれて、まあ、そこからまたさらにあの印象画とか、まあ、もっとこうキュビズムみたいな抽象画の方向に向かっていくわけですけど、
うん、
なんか見立てるとかその世界をこうどうやって投影するかっていう意味においては、まあ、ある種、まあ、この言い方はちょっと抽象的で良くないのかもしれないですけど、ビジョンっていうツールはすごい今の世界のあり方を表しているこうフォーマットなのかもしれないですね。
うん、まあ、現状我々が触れてる社会が全然まだあの理想とは遠いっていう意味でね、常に何らかのその景色 B っていうのを入れ替わり立ち替わりこう更新していくんだろうかね。グッチは最近そういうプロジェクトに取り組んだりしてるのかい？
そうですね、なんかあのビジョン、ミッションビジョンみたいなものの設定でいうと、僕はどちらかというとなんか大手の企業さんの何かを作るというよりかはスタートアップの人の相談なんかを受ける機会が結構多かったりするので、うん、なんかこうもう少し中身の質的に言うと、なんか大きなその世界観を作るという話ももちろんあるけど、なんか問いの設定みたいな、なんかこう世の中におけるそのどういう課題を見出すのかみたいな、なんかそういう話を仕事上ではする機会が多いので、なんだろう、まあ、それをビジョニングの中に含めて言うのかどうかちょっと分かんないが、僕は最近なんかその手の話が多いですね。
うん、うん、問いはいいよね。あの必ずしも答えを提供しなくていいと、答えは一人一人があの可能性として提示できればいいっていう姿勢だから、むしろ問いを共有する人の全員のクリエイティビティを刺激するっていう行為ですよね、問いの設定は。
うんうんうん、
多分もしかしたらあらゆるビジョン設定系のプロジェクトはまず問いの設定っていうところから始まっているのかもしれないね。で、答えは複数の可能性とかプロトタイプがあって良い、
うんうん、
でそのうちのプロトタイプ1、答えの第一候補っていうのを仮に現在のビジョンとしてみる、そういう態度もあり得るのかもしれないね。
あの問いを多分世の中のあらゆる側面に見出すことって多分可能じゃないですか。だから問いの立て方って多分すごい無限にあるんだけど、さらに問いに対して同時にその仮説を立てるっていうことが対の構造でできるので、問いを一つ立てた時に仮説も複数作ることができたりして、なのでその答えのあり方みたいなのはすごいその本当にこう想像力が働きやすいというか、てか事業アイデアって大体の場合そういうふうになんか世の中実は出来上がっていたりもするんだななんていうふうにこう思っていたりもするので、あの先ほどのちょっとフィクショナルな感じのビジョンの話と、なんかこういうその世の中に問いを見出してそれに対して仮説を立てるっていうその行為自体はなんかやっぱそんな遠からずなんだろうななんてことも普段仕事の中で、ね、思ったりはするんですよね。
うん、いやまさにそうだと思うね。やっぱり問いが面白いのは答えが開かれてる、その答えが複数あり得るっていう多分非常に現実社会と近い構造を内包してるからなんだろうね。
あとなんかちょっと話がずれてしまうかもしれないけど、まあ問いってやっぱり本当に重要だなって最近僕は、先ほどのスペキュラティブなその物語を考えるっていうところをでもそうだし、同時に実社会におけるなんかその事業のアイデアとか考えるときに、なんかその問いの立て方が本当にその事業の可能性のなんか本当一番最初の 70% ぐらいを決定しちゃうぐらい重要なものだなって最近すごくよく思うので、なんかこの話は本当にこう奥行きがあるなというか深いものだなと思いますね。うん、あのピーター・ティールというあの021とか書いてるあの元ペイパルの人が書いてる021という著作の中で、あのなんか事業が始まる際のビッグバンだっていうことを言ってるんだけど、それの問いを立てるところが、ビッグバンの段階でその事業が向かう方向って基本的には全部決まっちゃうから、うん、もうそれこそがそのスタートアップでも何でもその先の未来を決めてしまうんだっていうことを言ってて、まあそれは本当にそうだなと最近こうより思う次第ですね。
うん、そうだよね。あとはその問いそのものもアップデートされうるっていうことがあるよね。なんかやってみて違う景色がやっと見えてくるというか、 ほんの先しか自分の懐中電灯では照らせないけど、進んでみたらなんか意外にものすごい高い壁が立ってんだここみたいな、むしろこっちになんか道があるぞみたいなのは、進んでみて問いを作る、仮説を作る、答えの仮説を作った先にしか見えない景色だったりするよね。
うんうん、そういう構えでなんかこう進んでいけるといいですよね、うん、何事につけて、ね、授業進むでしょ、うん、
まあ、仮の行き先を定め、それを途中で変更する勇気を持ち続けるっていうのが、あの、自分一人だとやりやすいんだけど、複数人で共有するとなったらちょっとハードルが上がるから、その振り子ですよね、目標設定と目標変更っていうのの振り子について、みんなで期間とかね、内容をちゃんと合意できるかっていうのは結構デリケートな問題ですわ。
うん、うん、あと、まあ、なんかそういう話を共有するために僕らがその絵に起こしたりだとか、何かその記述したりっていうことをやると、とあるシチュエーションにおいてはすごく効果を発揮したりっていうことがあるような気がしますね。なんかビジョンとかっていろんな人の頭の中に実はあんまり言語化されずに存在していたりもするんだけど、うん、それを外に出してこう具現化されることっていうのも意外に少なかったりするから、うん、それを具現化してあげることで、あの、他人と共有することができる、そういう状態を目指してあげるっていうのが、まあ、結構あの僕らが普段やってるお仕事の中でも重要なことなのかなって思いますね。
うん、まさにそうですね。いやー、今日は、まあ、ビジョンっていうキーワードをきっかけに、今まだない景色を想像する、それは異なる自分になるとか異なる社会を思い描くっていうことなんだけど、タクラムで日々我々が体感しているビジョン作りの仕事を通してそういったものを考えてみました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。